長の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。前回は国内国外ということで海外取引など気をつけなければいけない話をさせていただきました。
はい、で今回なんですけれども、はい、消費税消費税と巷では騒がれていますが、じゃあ誰が払うのっていうお話をちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、
いわゆる納税義務の話ですよね。
はい、
これがまた肝でですね、
はい、
ちょっと詳しくお話しさせていただきたいと思うんですが、実は音声だけだとやはり難しいですこの話。
はい、
ですので去年も消費税の特集をさせていただいたんですけども、その時に映像を撮ってるんですよ。
やりましたね、
はいはい、YouTube にまだ画像が残ってますので佐藤敦子で検索するとおそらく出てくると思うので、ちょっとこの音声聞いて改めて YouTube の方でも見ていただければと思います。
ぜひご覧になってください。ということで去年一度やってるお話なんですけれども、やはりこの段階でしておきたいなということで納税義務者の話。
そうなんですよ、実は最近のご相談で法人なりしたいっていう相談がものすごく多い。
どうしてですか？
これがまさしく消費税の納税義務に関係する話なんですが、
はい、
消費税の納税義務っていうのはまず前提として機種の資本金が1000万ある会社さん、
はい、
これは無条件に納税義務ありです。
はい、ありですね、
はいはい、なので1000万未満の資本金の方と個人事業主の方を前提にお話ししますね。
はい、
まずその今のキーですよね、
はい、
今の1年がどうかっていうことじゃないんですよ。その判定は覚えてますか？
確かなんか何年か前だったような。
そうなんです、2年前、
2年前、
はい、の売上が1000万いくかいかないか、
はい、
というところで判定するんですよ。
はい、
分かりやすく言うために今が3期目だとします。
はい、3年目ですね、会社を立ち上げて、
はいはい、そうすると2年前っていうのは1期目になりますね。
はい、
まずここで1期目が売上1000万いくかいかないか、
行くか行かないか、はい、はい、
行けば消費税の納税義務ありです。
まずこれが一つ目。
はい、2段階になったんですよ結論言うと。去年から
そうか、もう一つありましたね。
そうなんです、1期目が1000万届かなかったとしても2期目を見るんです。
はい、
2期目の最初の半年分、
最初の半年分
だけ見るんです。
あ、だと前期分だけ見て、
前期のうちの前半、
前半
6ヶ月、
6ヶ月です、ね、
これだけ見るんですね。
はい、
この6ヶ月のところが1000万いくか、もしくは役員報酬とかお給料ですね、
はい、
その支払い額が1000万いくか。
あ、だと自分でいっぱいお給料取ってる方はこれ対象に入っちゃうかもしれない。
そうなんです。
お、
例えば、はい、建設業でお給料がメインな会社さんとかありますよね。
あ、そうですね、はい、はい、
そういうところは案外これで引っかかる可能性がある。
そっか、会社に5人ぐらいいたらもう引っかかっちゃいますね。
そうですね、場合によってはありえますね、はい、うん、
これはでも意外と知らないことですよね。
そうなんですよ、今までは2年前見ればいいんだよねっていう、意外とその話は知られてるんで、
はい、
私の周りでも結構知ってる方多いんですけど、直前の1年前も見るんですって言ったらえってなるわけです。
そうですね、うかつになんかポーンと売り上げ上げちゃってたりしたら
ありえますね。
怖いですね、お給料上げちゃったりとか。
あ、そうですね、1期目が、はい、まあちょっと1000万までは届かなかったけども結構いい感じできたなんていう話でね。
あ、気をつけないと、ここら辺はやっぱり、まあ2年前のことなので、ということは2年後を見越して消費税を考えなきゃいけないっていうことになりますから。
そうなんですよ。
でもそれがなぜ法人化につながるんですか、個人事業主さんの。
実はですね、個人の2年前、個人から法人になると1期目じゃないですか、法人が。
はい。
そうすると、その2年前っていうのは法人としては存在しないわけですよ。
ああ、なるほど。はい。
なので、これを機に法人なりにしようかっていう相談が多いんです、最近。
なるほど。その2年分をいただいて、さらに先の2年間も、例えば売り上げがそこまでなくて、自分でやってれば1000万届かないやっていう方は、法人になった方が得だなと。
そうですね。まあ、これを機会にっていう方が多いですね。
ああ。
これを機会にが大事なんですけどね。
はい。そうですね。
まあ、とはいえ、これだけ税率が上がっていくと、結構消費税の納税って負担が大きいので、インパクトありますから。
大きいですね。8% ですもんね。
そうですね。
まあ、差分とはいえ、3% 分上がっちゃうわけですから。
そうですね。吉 人と消費税分分けておけば、これこそ1回目の話ですけれども、分けておけば問題ないはずなんだけれども、お金に色ってついてないので。
そうですよね、いざとなったら使っちゃいますもんね、
うん、そういうことなんですね。
怖いですね。消費税貯金は皆さんされてますかっていう。
そうですよ。もう本当にこれだけはしといた方がいいです。
ですね。でも、今その2年前の消費税を見るというお話をしましたけれども、納税義務にも確かなんか、簡易なんとかとかいうのがあったと思うんですけど。
ね、はい。それは、じゃあ納税義務がありますよってことが分かったと。
はい。
そうした時に計算方法どうしようって話で。覚えてますか？第1回目でお話ししました。
はい。
売上に対する消費税から支払いに対する消費税を引いたのが原則的な計算。
はい。
それに対して売上に対する消費税だけ見て割合で引くと。
はい。
支払った消費税は無視するっていう計算方法ですね。
そうですね。はい。はい、
これが簡易課税と言いますと。
で、これを受けるために、まあ何か届出が必要だったと思ったんですが。
はい。これがまた事前に届けをしないといけないと。
はい。事前ですね。
そうなんです。事前に。例えば、今の話だと3期目、今3期目だとしますと。
はい。
で、だから3期目が始まる前までに届け出をしなければいけないこと。
はい。
あと、一度決めると4期目まで、3位4と必ず簡易課税でやらなければいけない。
はい。
あと、ちょっと順番逆になってしまいましたけれども、簡易課税っていうのは2年前の売上が5000万超える会社さんは適用できません。
だとある程度売り上がってる会社さんは適用なしと。
そういうことです。
ということですね。で、簡易課税を、まあ絶対しといた方がいいというような仕事をやられてる、まあ業務主をやられてる会社さんとかはあるわけですよね。
まあ必ずしもとはちょっとこればかりはもうシミュレーションするしかないんですけれども、そのシミュレーション自体がきちんとこう、それこそ先日の話ですよ、先週の。
はい。
例えば、コンテンツものやってて、Google に広告費いっぱい払ってますって言ったら、それは除いて計算しなきゃいけないとか。
はい。
っていうのをきちんと分かってないと、そのシミュレーションの金額自体合わなくなってしまいますよね。
ああ、そうですね。まあ、そういった税金のご相談は、厚子先生のような。
そうですね。
税理さんにと。
はい。もうこればかりはもう本当に難しいので、覚えておいてもらいたいのは、非常に難しいんだと。
はい。そこはよくわかりました。
そうですね。はい、なので本当にすいません。ちょっとうまく伝えきれないんですけども、本当に消費税、納税義務あるかないかで全然違うので。
それはやはり自分で判断せずにと。
そうですね。で、いずれにせよ事前に判断するっていうことが多いので、きちんと。
そうですね。3年先を見越してと。
そういうことです。
はい。そろそろお時間となってしまいましたので、厚子先生。続きは来週ということで、またよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。